Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1954回10月23日です。皆さん、番地ましてみっさんです。そして
すすきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。今私何もしてない。勝手に落ちたよ。ちゃんと今日は切ってるよ、Wi-Fi。
そうなの？
うん。
何かやらかしたなと思ったけど。
いいえ。
だけ Wi-Fi じゃないなと思いながら。
Wi-Fi。
はい、ジミーちゃんはサイレント中。お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
まおさんもこんばんは。
こんばんは。
やすさんもこんばんは。
こんばんは。
AUGM もさ、お疲れ様でした。
あ、やしさんこそお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
会えてよかったよ。久しぶりに。
はい、4連休？我々は4連休だったな。他の皆さんは飛び石連休？
あ、月曜日がね、平日だったもんね。
いかがお過ごしでしたでしょうか。おすけちゃん、疲れ取れた？
どれ？昨日は死んでました。本当に。
確かに昨日は僕も大して動かんだったな。あ、ワンちゃんの餌買いに出たほどか。
なんか。もう外に出たことに尊敬をした。
のぶちみさん、こんばんは。
こんばんは。
このツイキャス聞いてから大阪のポッドキャストを聞こう。あ、ゆうべあげたやつね。江口さん、こんばんは。やすさん、会社で聞いてます。
あ、江口さんもお疲れ様でしたね。ありがとうね。会えてよかったよ。弾丸ツアー。デイブチさん、
弾丸ツアーでしたね。はい、初 AUGM 楽しめましたね。
初 AUGM のくせに初登壇。
初登壇。
いや、もういつも通りでいいよって、やる前に緊張しとったら山村さんとかがいつも通りでいいよって、何もそんな怖がることはないみたいに言っとったけど、で、借りてきた猫だったよ、俺も。
まあ、ね、
なんか、こんなドラ猫みたいに喋れんの。本当に、やだやだ。
ジミーちゃんは三段方式で視聴中？あ、イヤホンで聞きながら仕事してるってこと？こんなサイレントじゃないじゃん。こんばんは。
こんばん。で、さっきこんばんは言うたよ。
あ、いや、サイレントって書いてたから、出てきたときにこんばんは言おうと思って、こんばんはって言わなかったね。わざとに。
ね、会社でこっそり聞く人は、三つ編みたいに耳のところ髪伸ばして、エアポッツ。
でも、ヤッシーさんも会社で聞いてるって書いてあるよ。
みんな何？今日は残業？
かな。 レミさんこんばんは。
こんばんは。
AUJ 模索お疲れ様でした。行けなくて残念。
いや、また次回。
また登壇するの？
今度ね、1月25日が大阪で18日、その前の週が東京だって言ってたよね。今度は東京行きたいな。
おお。東京で登壇する
の？違うって。
兄ちゃんおかっぱはやだ。井口さん若いので平気でした。かっこいい。
え？だって井口さん同じぐらいだよ。
はい、まあ AUGM 話はまたエンディングの方でお伝えしたいと思いますが、台風じゃないよ、雨、
うん、
低気圧の接近で今夜あたりから大雨だそうですよ。
どこが？
西日本、それから関東の方にかけて。
今まだ大丈夫だよね。まあ、洗濯物を出したままだですけど。
いつもはね、天気予報的には2時とか3時ぐらいから降り出すみたいですけど、これ台風とは全く関係ない雨らしいですよ。台風は小笠原諸島直撃で父島に近いところに今いるのかな。
え、あの秋雨前線とかいうやつですか？
日本列島にあるのは秋雨前線だね。
やだやだ、ちょっと洗濯物準備しとこうかな。そうよ、私空海で言ったっけ、洗濯機壊れたって。
いや、空海では行
ってないんじゃないのかな。ね、大変だったよね、車も。あ、そうそう、だっけ金曜日は空海がなかったけあれだけど、事件が起きたよね。本当、台風には合わんかったけど、また今回もね、事件が起きたんですよ。本当にもう、どうなると思う？本当に。
どうなった？またぶつけられるという、会社の駐車場で。
今日から台車生活ですよ。
けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、2月には山形あるし、AUG。
あ、そうそうそうそう。うん、そうそう。
けいちゃんはお風呂中かな。ハムトンクさん、こんばんは。AUG もお疲れ様でした。こちらも昨日、無事、台湾から帰国しました。
あ、お疲れでした。お帰りなさい。
ジミーちゃん、洗濯機壊れたの聞いた気がするけど。
あ、ジミーちゃんあったっけじゃん。
あ、そうだよ。それリアルで聞いたんじゃないかな。
あ、
空海では聞いてない。
違う。洗濯機壊れたのだって、この間の休みの時だっけ。それまでに。
あ、そうか、洗濯機は話してる
わ。やってるやってる。
車ぶつけられたのは、初めて、ポッドキャスト
で、ね。今言ってるな。ポッドキャストではね。うん、
そうだね。ということで、まあ、あの中国地方、こっちの方は木金が雨なんだけど、これが東の方へずっと行って、また15号19号で被災したとこあたりで雨降らすとかって言ってますんでね、十分気をつけてくださいね。
はい、どうですか。
26日の土曜日の早朝にかけて関東地方の多いところで150ミリ前後、福島など東北太平洋側で150から200ミリの雨が降る予報だそうですんでね。
今年はなんか太平洋側だね。なんか
そうだね。
なん？
太平洋側で被害が多いですね。はい、まあ十分から気をつけてくださいね。
早く落ち着くといいけどね。
急がなかなか進まんよな、こんな立て続けに来たら。はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい、どうぞ。
はい、それではまず最初のニュースはティーナ・キナーさんの方にあった記事です。 iOS13.2 は来週明けに正式にリリースへという記事が上がってました。 現在 Apple は iOS13.2 の正式リリースに向けベータテストを実施していますが、カルト・オブ・マックによると iOS13.2 は来週明けにも正式にリリースされることが分かりましたということですね。これは Beats の新型ワイヤレスヘッドホン Beats Solo Pro Wireless ノイズキャンセリングヘッドフォンの製品ページから明らかになったもので、同社は本製品の Apple H1 ヘッドホンチップにより接続速度が向上する機能について注釈で iCloud アカウントと MacOS10.14.6、iOS13.2 または WatchOS6.0 以降が必要ですと案内しており、この製品10月30日から、ユーザーに届き始める予定のため、それまでに iOS13.2 が正式にリリースされるものとみられますということだそうですよ。来週には iOS また新しいのが来るよ。
この間それこそ AUGM でだったっけ、うん、飲み会の時かな、大道さんがその言っとったね、 iOS の13に頻繁にアップデート来るの不具合多いけだって。
ああそうそうそうそう
言ってたよね。
なんか未完成のまま見切り発車してるような感じですよね今回。
今現在が 13.1.3 だったっけ、
3ぐらいになってるんじゃないかな確か、
うん、私これでもうダメだよ、なんか不具合が。
そうなの、ね、13.2 が来たらピカッとその不具合止まるかもよ。
なんかね、どうなってんのって思う。で何がって言われたら忘れたなんか現象が起きた時に俺不具合じゃと思って言おうと思っとったんよ今日の空海で忘れた
んかい。まあ忘れるぐらいなら大したことないってことか。
いやいやそんなことはない、忘れた
、ハムトークンさん、そういえば昨日成田着陸時すごい揺れた、そして大雨。あそうか、昨日雨降ってたもんな東京、
うん、
あでも時間的には午前中に着いたのかな。あの式典が始まる頃にはなんか虹が出てたんでしょ。
そう、
ね、
そうなんだ。
なんか綺麗な虹が出てたみたいですよ式典が始まる頃には。あジオちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次 iPhone マニアさんにあった記事です。16インチ MacBook Pro 10月末の発売に向け出荷開始との報道という記事が上がってました。16インチの MacBook Pro の製造が開始されており10月末に発売されると報じられていますと。 MacBook Pro は画面周囲のベゼルが薄くなり本体サイズは15インチのまま画面サイズが拡大していますということで、10月末ってもう1週間、
うん、
だよな。
そうだね。
これ新製品発表会はなしってことかな。やるならもう招待状出すよね、報道向けに、報道関係者向けに。
え、この MacBook Pro のために、
この MacBook Pro とあと Mac Pro これに関して発表があるんじゃないかっていう予測が立てられてたけど、どうも10月にはなさそう。もしかして発売した後に発表会するの？それもなんかおかしな話だよな。あとノイズキャンセリング機能のついた AirPods の新型もなんか10月末ぐらいには出るっていう噂もあるしね。
AirPods
の最新版。
え、ちょっと待って、 AirPods の新しいやつって今年出てないっけ。
第一世代と同じ形で出たけども、今度出るのはカナル式、耳の中に突っ込むタイプで、ノイズキャンセリング機能がついたものが出るっていう噂があるけどね。 それらが10月末ぐらいに発表会があるんじゃないかって話だったけども、もし本当にあるんだったら招待状がうちも届かないと、届かない届かない
血迷うとか
血迷うと
か、そんな9月に iPhone の発表会したのにまた10月にもする？
うん、9月に Max 関係のことを一切なかったからあるんじゃないかって話だったけどな。
そんなに頻繁に発表会ってするん？
多分クリスマス商戦向けにもう1点ぐらいあるのかなと思ってるけどな。
はあ、ブラックマンデーだったっけ？
フライデー？ブラックマンデーかな。忘れた。はい、ということで、もしかしたらサイレントで新型が出るかもですね。はい、それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone SE2 に村田製作所の新型 LCP 製アンテナが搭載かという記事が上がってました。2020年の発売が見込まれている iPhone SE2 の内蔵アンテナは新デザインの液晶ポリマー、リキッドとクリスタルポリマ、略して LCP 製になると、アップルの関連情報の精度の高さでは定評のあるアナリストミンチ講師が発表しましたということですね。でこれを作るのがどうも村田製作所日本のここが作るらしいということですよ。日本製のアンテナが搭載されると。
アンテナ。
あ、
リキッドクリスタルって液晶のこと？
そうそうそうそう。だからあの液晶ディスプレイを LCD っていうでしょ。リキッドクリスタルディスプレイ。読んで字のごとくですよ。液体クリスタルということに、はい、ということで日本製のアンテナがどうものっかるらしいぞと。ここまで具体的な情報が出てくるとなんか今度は出るんじゃないかという感じがしてきますよね。はい、続いても iPhone マニアさんにあった記事です。2020年の iPhone はノッチが小型化、 5G 対応でアンテナ線に新素材採用かという記事が出てました。2020年の iPhone はノッチが小型化して目立たなくなるほか、高速大容量通信が可能な 5G に対応するためアンテナ線が太くなるとリーク情報で知られる人物が発言しています。アップルは将来的にライトニングポートを廃止する計画も伝えられていますということですよ。ここに出てるスクリーンショットじゃないな、イラストですけども上の切り欠きがなくなって、細くなったベゼルの中にカメラとか全部収めるみたいですね。こんなちっちゃいところに全部収まるのかって気がしなくもない。
いやすごい。あの今のやつってあのこの上のところが富士みたいみたいにじゃん。
うん、そこがなくなって、
うん、全部これだったら
細くなったベゼルの中に突っ込んでやれってことみたいですね。
い
で、うん、さっきの SE2 のアンテナは、うん、あの村田製作所の液晶を使ったものになるようですけども、この新しい2020年の iPhone では 5G に対応するため本体側面のアンテナ線が1ミリ以上の太さとなり、素材はプラスチックではなくガラス、セラミック、サファイアが採用されると発言していると。これどれかがって意味かな。これ3つ混ぜ合わせた新素材ってことなのかな。 そして将来はライトニングポートを廃止して充電もデータ転送もワイヤレスにするんじゃないかということらしいですよ。なので、MacBook Pro じゃなかった、ごめんなさい、 iPad Pro みたいに、Type-C に変えるんではなくて充電ポート自体をなくしてしまう、
あのいわゆるその地位ですか。
そうそうそう、地位での充電ってことになるみたいですね。
めっちゃスマートじゃん。
でデータ転送については、iPhone 11シリーズで搭載されている、UWB、ウルトラワイドバンドっていう、まあ、無線通信規格ですけども、これを使うんじゃないかと、これ3メートル以内なら 500Mbps、 10メートル以内でも 110Mbps の転送速度が出るということらしいですね。で名前は、以前も流れてましたけども iPhone11S ではなく iPhone12、 iPhone12
なんで iPhone11 なのに iPhone12 っていう
だって日本人だもん。
え、なに11は11って言わんといけんじゃないと。
そうだよになるのではないかということらしいですね。あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
iPhone X のノッチを富士ビタエって例えたの初めて聞いた僕も初めて
聞いた。え、なんか富士ビタエみたくない。
まあ言われてみればそんな気もしなくもないけど、
なんかごめんね、私いまだにそのベゼルの部分がでっかい7プラス使っとるじゃない。それは画面広いに越したことはないけど、それはね、使ってる人には大変失礼かもしれないけど、私その富士ビタイみたいなやつがどうしても受け入れられないのもあるんです。
なるほど。
あのタッチ ID も好きだし、気に入らんというか富士ビタイだなと思って思ってた
はい、それでは次の記事も iPhone マニアさんにあった記事ですiPhone でマイナンバーカードが読み取れる公式、マイナンバーカードが読み取れるアプリが公開という記事が出てました。 iPhone でマイナンバーカードを読み取ることができるアプリが公開されてますと。マイナンバーカードに iPhone を当てるだけで電子証明書の内容を表示することができますということで、こちらを作ったのは地方公共団体情報システム機構というところだそうですね。アプリの名前は JPKI 利用者ソフトという名前だそうです。 iOS 13以降がインストールされた iPhone7 以降の iPhone でマイナンバーカードに含まれる電子証明書の内容を読み取ることができますということで、私これ落として実際に読み込ませてみましたが、確かにあのカードを当てる前にパスワードを入力しなきゃいけないんだな。パスワード入力してマイナンバーカードを当てると内容がダラララララララッと出てくると。ただね、これ単に読み取るだけのアプリなんですよ。その読み取った内容を iPhone に保存できるのかと思ったらそうでもなさそうですね。
でね、
なんか意味があるのかと。うん、そうそうそうそう。どういう用途に使えるんだと。今一つよくわかんないんですが、まあマイナンバーカードの中身が見れるだけの話。なんかこれは実用的なことに使えるという感じではなさそうなんですけどね。
市役所のなんかの手続きをスマートフォンでするときに使う。本人確認とか。
いや、その読み取ったデータを使って何かができるかってわけじゃないみたいなんですよ、今んとここのアプリってね。ただ内容を表示するだけだから、まあ今んとここれがあって何か便利になるかという感じはしませんね はい、まあ、これ以外にもあの NFC の内容、ナナコとかワオンとかイコカとかスイカとか、あの辺の残高を読み取るためのアプリっていうのも何個かリリースされてるんですけどね。ということで、まあ、このアプリで今後何ができるのか、まあ、このアプリでできるかどうかわからないけど、とりあえず何か行政手続きができるようなアプリがこの先出てくるのかもしれませんね。アウちゃん、iPhone X を見るたびに、なるみ？これなんて読むの？
あー、あの子だ。女優さん。なるみ、リコちゃん。リコちゃん。
こんな
頭してるの？なんかのドラマに出てたよね。
を連想しちゃうじゃないか。
え、あの子、富士みたいだったっけ？
顔も浮かばないからよくわかんない。
ね、見たら、ああって言うかもしれん。あ、本当だ。
うーん。吉見さん、富士美体は美人の条件と私の辞書には書いてある。
いや、うん、美人らしいです。いや、だから受け入れられるのかもしれんけど、自分にないから。
そうなの、
ね、私の日。私の額はもう、だって、なんか、なんとも言えんね。
はい。それでは次も iPhone マニアさんにやった記事です。ソフトバンク、スーパーフライデーキャンペーンを12月に延期という記事が上がってました。ソフトバンクは11月に開催予定だったスーパーフライデーキャンペーンを12月に変更すると発表しました。準備の都合と説明していると。本来11月31のアイスクリームがもらえるキャンペーンを行うっていうのを以前紹介したと思うんですけども、準備の都合のため11月から12月に変更すると発表しましたと。で、9月にこの発表があったんですけども、11月にやるよっていう発表がね、その時点で今まではソフトバンクからメールが来て、その画面をお店で見せるという形だったんですけども、今回から PayPay アプリを使って、このキャンペーンに参加できるっていう風な案内があったんですけども、どうも準備が間に合わないということらしいですよ、延期の原因はね。
あ、その PayPay アプリを使う準備？
そうそうそう。で、一応あの12月のスーパーフライデー開催日は金曜日の12月6日と13、20日、27日、4回を予定するということだそうですね。
で、12月の話か。
この9月にこのキャンペーンがあるよって言った時に、お父さんスペシャルアイスクリームが出るよっていうお話もしましたよね。ソフトバンクとサーティワンアイスクリームのコラボ商品、お父さんスペシャル3コラボレーションウィズソフトバンクっていうやつ、お父さんの顔のシルエットのホワイトチョコとブラックチョコというかチョコレートがペタペタペタと貼り付けてあるやつ、こちら当初は11月1日から12月25日を予定してたんですけども、そうだよな、11月1日から1月13日へと延長されます。あ、伸びたってことか、このコラボアイスは、当初の予定通り11月1日からの発売は変わらないってことみたいですね。私の死体は八ヶ岳、悲しい。八ヶ岳？八ヶ岳ってどういう意味だ？あうちゃん、頂が8カ所あるのって書いてあるけど。
ギチャギチャってこと？
そんな頭がでこぼこ？そういうこと？ はい、それでは次の記事です。こちらトラベルウォッチにあった記事です。ディディ、千葉、埼玉、多摩の3エリアでタクシー配車サービス開始という記事が上がってました。ディディモビリティジャパンはスマートフォン向けアプリディディによるタクシー配車サービスを千葉、埼玉、多摩の3エリアで開始をしました。千葉エリアでは市川市、浦安市、八千代市、成田空港で都市交通第一交通産業グループ八千代タクシーと連携してサービスが提供されます。埼玉エリアは川越市、入間市、所沢市、狭山市、飯能市で三共交通第一交通産業グループ所沢交通山口交通と連携してサービスが提供されます。多摩エリアは小金井市、国分寺市、国立市、立川市、府中市、調布市で筑波観光グループ筑波福祉運輸筑波福祉運送
輸送
東日本ん輸送か筑波福祉輸送東日本個人タクシー協同組合と連携してサービスが提供されます。で、10月23日から31日にはクーポンコード CBST19 を入力することで500円分のクーポンがもらえる千葉埼玉ディディ開始記念キャンペーンも実施されます。千葉エリアと埼玉エリアでの乗車時に利用できるということで、このディディさんはもう結構あちこちでサービスを開始してるんですよね。今使えるのは今使えるエリアはどこにあるのかな。あれ公式サイト行ってもどこで使えるのかが出てこないけど、まあ結構大都市圏では使えるようになってるんですよね。で、実はこのディディ今回大阪行った時に使ってみました。
めっちゃ不機嫌な時間でしょ二人の間に不穏な空気が流れとったあの時間
AUGM の懇親会が終わって大阪駅まで戻ってきてさあホテルへ向かおうと思ったけどもホテルの方向がわからないとでコロコロも引っ張りながらで結構クタクタ状態でタクシー呼ぶかーってあそうだこのディディさんで半額クーポンがあったぞと思ってこのディディで呼んでタクシー乗ってでペイペイ払いにすると半額になるクーポンが今月いっぱいだったかなあるんですよ。それを使って、タクシー実際に乗ってみました。実際にかかった金額が930円で、470円引きで、ペイペイから引き落とされたのは460円、半額で乗れましたよ。確か上限が2000円までだったような気がするんだけどね、その値引き額は。
あの時ちょっとなんかお互いになんかこう、うん、お互いに切れ合っとってあんまり喋らんで、でなんかボソッとあそこに待っとったらタクシー来るけとかってみたんがいいよって。でなんかふんって言ったけどなんか普通ならすごいど何何どうしたんどうやって呼んだんとかって聞くんだけどめっちゃ機嫌悪くてふんって言ってなんかおったらなんかもうすぐ来るよとかってふんとか言ってあそういうことだったんだなんかこの辺に待っとったら
あ現在地 GPS でそのディディを通してタクシー会社に送っとんだよなデータをここにお客さんがいるよって で今度はタクシー会社からここのとこで待っててねって、そのタクシーが止まりやすい場所、
うん、
を指定してくるんで、まあそこで待ってたんですけどね。
あれなんかタクシーのナンバーとかが来とったん？ナンバーのタクシーとか。
そう、ナンバープレートが来ます。あのタクシー会社と車の車種、それからナンバープレート、あとこれ運転手さんの名前も出てくるのかな
すごい、特徴とかもヒゲがあってとか。
それであの一応評価するようになってるんですよ、星5つで。
へー、評価したん？
あの5つ星評価しておきましたよ、うん、結構早く来たし。でこれあの半額ってのが10円単位の半額らしいんですよね。だから本来なら465円のはずなんだけども、値引きの方が470円で、支払ったのが460円っていう形になってるみたいです。ということでクーポンの使用は確か今月いっぱいだと思うんで、もし使う予定のある方、確かね2000円が上限だったような気がするけどな。いや上限書いてないな、いくらでもいけるのかな。あ、そうだ、やっぱり値引きの上限は2000円って書いてあるから、4000円までなら半額で乗れる。これが10月いっぱいまでの一応予定ですね、このクーポンは。
あんなに電車が走ってるのに需要があるんかね。あるんかね。
まあ、やっぱり夜とかはあるんじゃない？
迷った人とか。
と思うけどね。
迷った人とか。
それとか我々みたいに初めて行く場所へ行き方がわからんって人とか。
行き方がわからんっていうか、あれはなんか梅北広場だっけ、あの大阪駅のところの梅北広場かなんかで、みつあんが、うん、あの行き先をこうナビ見とるのに GPS がくるくる、あのバミューダ海域みたいなとこでしょ。
あ、そうそうそう。うん、あのマップアプリ立ち上げて自分の向かうべき方向を調べようと思うんだけども、自分の位置をくるくるくるくる動くんですよね。なんだよこれって半分切れてます
けど、ね、みっちゃんはナビに切れとって、私はその様子を見とってみっちゃんに切れとったもうとか言ってだって最初になんかホテルの場所分かるんだ、うん大丈夫とかで言ったのに、ありありありとか言って言い出して、
はい、のぶすみさん、ソフトバンクの 50% 子会社か。そうそう、ディディね、
うん、
でペイペイと提携してるっていう、ね、
そうなんだ、
うん、のぶすみさん、仙台ではウーバータクシーをお使いください、初回だと3000円オフです。
ウーバー、
ウーバータクシーって日本で営業し、あ、ウーバータクシー、ウーバータクシーね、あの本当のウーバーとは別物ですよね本当のウーバーってタクシーとは全く関係ない、日本で言うと 白タクみたいな状態ですからね。
これ初回だと3000円オフですってどこまで走らせてもらうの？
だから3000までならタダで乗せてくれるってことだね。
あ、そんな親切な。
はい、それでは最後のニュースは iPhone マニアさんにあった記事です。暗所撮影対決、iPhone 11のナイトモードバーの夜景モードという記事が上がってました。iPhone 11シリーズ、ナイトモード、夜に強い撮影ができるというのがありますけども、Google の Pixel 4、 こちらも、夜景モードというのを搭載しているということで、どっちが綺麗かというね、比較画像ですね、が全て Pixel 4、右側が iPhone 11だそうです。1つ目の夜景のこうビルを映した感じ、僕はこれ11の方が色合いは好きだけどな。月ちゃんはどうです？
右が好き。
で2枚目の教会とタクシー。これタクシーは黄色が正しいのかな。あ、でも解説の中に 11-4 の方が正確に写し取ってるってことは、やっぱりこっちも11の方が軍配が上がるのかな。あと暗いとこで撮ったポスター、これに関しては11の方がちょっと明るすぎる感じになってるね。
でもポスターの内容がよくわかるよね。
まあね。で次、これが最後、あ、最後じゃないな、ハロウィンの装飾。あの右側にある電飾の青い電飾の色合いは11の方がちょっと綺麗っぽいよな。
濃い。
うん、右側の方がね、
ブルーがいい。
ブルーが
こっちの方がいい。
で最後にかぼちゃのランタン、ハロウィンのジャックオーランタン。これ11の方は口から出てる湯気じゃないな、あの多分ドライアイスのモクモクだと思うんですけども、 あれが消えてる感じがするよね。
確かに。
かぼちゃははっきり映ってるんだけども、モヤモヤ感はピクセル4の方がリアルに映ってるのかなって感じがしますね。これ
なんかあの11の方が黒っていうか、あの、うん、暗い色が強くない？
そうだね。
ハロウィンのその装飾にしても、こう暗黒っぽいし、ジャック・オー・ランタンもカボチャの周りが黒いじゃん。
そうだね。
で、黒が強かっちゃって、白い煙が消えちゃったんかな？
逆にこれ、11の方はこの動きのある黙々を消してるのかもしれないな。かぼちゃをはっきりさせるために、だから動きのある夜景はもしかしたらピクセル4の方が綺麗に撮れるのかもしれないね。ということで全体的に見るとやっぱり11の夜モードの方が僕は好きかなって感じがしますね。
僕も好きかな。
散歩さん、高層ビル街だと GPS の状態が良くないですね。名古屋市内でもタクシーに Uber って書いてあるのを見ました。やっぱ Uber タクシーってのは走ってるんだ。はい、ということで以上本編でした。Twitter にいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、17はやったんだね。
何日からいけばいいんだ。
17の木曜日はやって、17日の1953回が上がって、チュリーちゃんが1953回拝聴、AUGMO 大阪、お天気回復すると良いですね、いってらっしゃいってことで行ってきました。入ってきましたね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
としろぐさんが、先ほどお仕事終了の飛行機、飛び乗りへ。これより大阪へ向けて出発へ。果たして AUGM 大阪のスタートへ間に合うって。これは土曜日の朝7時39分ですね。
うん。仕事終わってから、
ああ、飛び乗ったって言ってたもんね。そうだよね、うん。沖縄からだったら大阪まで結構かかるもんな。
そうそうそうそう。ありがとうございます。
ありがとうございました。としろぐさんにもお会いできましたね、やっと。
うん。
はい。それから、うーちゃんは土曜日、名古屋ナウ。9 クリスタル広場 in 名古屋。この人この後ね、大阪行くんですよ。知ってました。
すごい。
はい、それからガンちゃんが花金会社の飲み会で飲んだバイスサワー、意外に爽やかな飲み口。バイスって何だと調べたら、バイスって梅の酢なのね。だから梅しそ味がしたのか。こんな割り物があったなんて知らなかったってことで、バイス
梅酒みたいな感じなのかな。
梅酢じゃないんだ。旅立つ日の前夜に出雲で、私ノンアルコールの梅しそソーダかなんか飲んだでしょ。あれしその味だったじゃん、うん、こんな感じ。
あ、そんな感じかもしれないな。これ
お酒であるの、バイス。はい、はい、ありがとうございます。としろくさんは日曜日に一人で食い倒れしてみたってことで、大阪でお好み焼き、
うん、
なんだろう、鶏とネギ焼いたやつ。
うん、ネギだ、
うまいよ。
ゆでだ。
無事に帰れたんでしょうね。
うん、帰れたんじゃないかな。
その後夕方、これより那覇へ出発、AUGM 大阪実行員の方々をはじめ皆様にお世話になりました。今回も無事に楽しく過ごさせていただきました。またお会いした方々にはお声をかけていただきありがとうございました。またお会いできる日を、てんてんてんと。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。で、帰り道がてらこんなものを見つけて触らせていただきましたって写真が上がっています。あ、これ開くやつだ。
折りたたみや。
開くスマートフォンね。
うん。どんな感じでしたか。良かったかな。
これはね、飛行機の中で知り合った人ってこと？
いや、このおじさんはドリキンさんだよ。なんでドリキンさんが映ってんの？わからない。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、いいですか。
いいですよ。
ジミーちゃんが、AUGM の懇親会で話されていたヒトさんが自身のポッドキャストで空海のことを話題にされてますよ。僕が声をかけたことも取り上げていただいて嬉しかったので報告しますってことで、これがね、昨日、月曜日の夜ですね。昨日ですね。私、ジミーちゃんがこれあげる前にお洗濯しながら、実はヒトさんのポッドキャスト聞いてたんですよ。で、わ、どうしようかな、誰かに言いたい、誰かに言いたい、空海のこと言ってるよとかって思っとって黙っとったよ。これでも今日のネタにしようと思って、ジミーちゃん書いとるじゃんみたいな。あ、嘘嘘、ジミーちゃんが先だ、これ月曜日だもん。私この時間まだ帰りの JR だった。だけ私の方が後で。
あ、そうだな。で、結局ヒトさんは駅までタクシーに乗らずに帰ったというね。2回に分けて配信でしたね、歩きながらの。
うん、私はまだ前半しか聞いてないですけどね、
うん、はい。
で、そのヒトさんが、ジミーちゃんに懇親会終わりかけでしたが少しお話できて僕も嬉しかったです、ありがとうございました。またいつぞや飲みましょうね、ガンダルフさんも呼びましょう、わらわらってことで。
ガンちゃんに大阪へ来てもらう。
もしくは京都。
京都。楽しい時間過ごさせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、それからゆうさんが電車が空いているのを見て世の中祝日、世の中祝日なのかと気づいたりするってことで、これは昨日ですね。
そうですよ。昨日は休まなきゃいけないですよ。休んでテレビ見なきゃ。
ちゃんと見ましたか皆さん。
どのチャンネルかけても同じだったけどね。
だそういう日だっけね。
うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。そうですね、そして AUGM 大阪特別編が昨日上がりました。みっちゃんが上げてくれて、チュリーちゃんが AUGM 大阪特別編普段とちゃうちゃうと楽しく拝聴準備も大変でしたでしょお疲れ様でしたってことで、もうこれはね本人も自覚してますよ。どんだけあのおすまししてしゃべったか本当にはい、ありがとうございます。それからいっちゃんも聞いてくれてますね、仕事をしながらこっそり聞きました。よかった、お疲れ様でしたということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それからジミーちゃんも、知らなかった、これからユーノスロードスターに乗るときには襟を正し誇りを持ってハンドルを握るとしよう。これは何ですか。ユズ、
あ、エンブレムね、十二人絵がデザインされて
る。そうなんだ。
うん、これはあのユ
ー
ノスロードスターについてるエンブレムね。マツダロードスターはこれじゃないんだけどね。
え、待って、ユーノスロードスターってマツダの車じゃないの。
マツダの車だったけど、あ、マツダの車だけどユーノスっていう販売チャンネルで売ってたことがあるね、昔。
ユーノスって聞いたことあるよ。
うん、今はもうユーノスないけどね、
販売店
は。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントが以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあここからは大阪話ですよ
でもその前にいっぱい書いてあるよ。
おお、どこから行けばいいのかな。あ、お散歩団からかな、夜景モードを明るくできればいいというものではないと思う。夜らしく撮れる方が写真としていいと思うので基本的にはイレブンの方がいいかな。うん、イレブンの方が良さげ。あれ、江口さん何このかぼちゃ、
ん、
今こんなんが送れるようになってるのかな。
え、ミンコと
リックはトリート、多分画面を横切ったと思う、かぼちゃが。
もう一回して、見てなかった。ちょっとなんかそんなこと言ったらいけない自分でしよう、自分でいっぱいポイントいる。
江口さん、ガンさんも、いや6点、なんかこれ点数がつくな。スケちゃんはプラス6点。江口さんはプラス3点って出てる。あ、プラス8点？何これ？
ああ、横切った横切った。
江口さん、ガンさんも AGM 大阪に参加すればいいのにね。
ガンちゃん、忙しいんですよね。
アメリカンさん、こんばんは。
あ、アメリカンさんもお疲れ様でした。
散歩さん、一般の梅酢は普通梅酢って読みますね。梅干しを作るときにできるものです。あらら、それを、あ、それ自体売っているので、うちの冷蔵庫にも入っています。とてもしょっぱいのでお酢とお砂糖で薄めてお漬物に使います。だって昨日って祝日で世の中はお休みだったの？知らなかったって、おさぽさん。ジミーちゃん、僕のロードスターはユーノスロードスターです。
あ、松戸じゃない。ユーノス。
うん。
なんかちょっと待って、みんながすごい。
かぼちゃ6点。
さっき、のぐすみさん100点だったよ。
100点？
うん、
あ、本当だ、のぶすみさん100点が出てる。
どういうこと？
これは一体その点数集めるとどうなるんだ。のぶすみさん、ロードスターはテスラやホンダも出していたような気がする。あ、ロードスターって名前でね。バイスといえばマイアミバイス、 なんかアメリカのテレビドラマだよな。みんなかぼちゃ送りすぎだよ。
なんかね、かぼちゃアマゾンギフト券とか当たるんだって。
送った人が、
送った人がスコアが入って特製カレンダーとアマゾンギフト券が抽選で当たるって書いてあって、あと12日、
本当だ、キャンペーン、
なんかよくわからんでる、ね、まあいいか、はい、なんかチームが分かる、
抽選で点数がつくんだよね。
いや、キャンペーンがよく分からん。チーム対抗戦の途中経過とかって出てるけど、何のこと？
なんか色のチームが出てるけど、どうなってんだろう、よく分かんねえな。
全然分かんない。
散歩さん、ロードスターという名前の車はいろいろあるよね。マツダだけじゃないですよね。あ、のぶすみさんのアイコンがかぼちゃに変わってる。そう言われてみれば。
あれ、ほんとだ。
これ100点出したから、もしかしたら。
でもみんながかぼちゃになったら誰かわからんよ。
確かにね。そりゃそうだ。はい、AUGM、まあ無事に体力を果たして帰ってきましたけど、スキちゃんは初 AUGM いかがでしたか？
私正直その、まあ、初めて、今まで行ったことなかったけど、前からね、そのいつか AUGM 行きたいよねってみっちゃんと話はしとったけど、正直言って、あの前にそれこそどっかの AUGM を当時なんかユーストリームかなんかで見とった時に、私ほとんど話の内容が理解できなくて、ああ私行ってもなんか、なんか畑違いなんだろうな、みっさんは行ったらちゃんと話わかるけ面白いかもしれんだろうけど、私行ってもな、多分私ついてけんわって思っとった。だけど、
でもそんなこともなかったろ。
面食らった、結構その面食らった。あまり言っちゃいけんのかな、そのメーカーさんが、メーカーさんの自社の商品のことを結構なんかこうリアルに解説するの見て、へえみたいな、ちょっと言われんけど、すごい衝撃受けましたね。あ、こりゃすごいイベントだなと思って、面白かった。わからんけど、でもそのタピオカカメラの話からタピオカの美味しいお店の紹介になったりとか、すごいなんかこう何の話が飛び出てくるか、こう予想がつかない展開とか、その本音トークとか面白かったし、その今までポッドキャストをあまり聞いたことがなかったって、まあね、山村さんのことは知ってたけど、その知らない、もうみんながパッとか見て、あの人誰誰さんとかっていう人が私は分からなくてみたいな状態だったけど、まあ今回来られてたそのスタッフの方とかね、みんなすごい気さくだし、なんか、優しいっていうか、あったかくって、大阪の人、めっちゃ人情が熱いっていうか、面白いしね。いや、違うよ。とりあえず、今回大阪行ったけ、そうなんだけど、めっちゃ、なんかいい人が多くって、普通に生きとったら、この人たちと出会ってないよなって、それはリスナーさんもそうだったんだけどね、今まで。で、結構、ポッドキャスト聞こうって思って、昨日から、帰りにね、みっさんに教えてもらって、ポッドキャストを取り、何、選んで登録してみたいなことをして、ちょっとね、選択しながらでも聞けるよ、ポッドキャストをと思って、ちょっと心を入れ替えました。
まあ人さんとことかは道近いから聞きやすいよな。
あれはね、すごいカスタマーレビューとかにもすごい人さんとこがそういうの書いてあって、その朝から聞きたい声だとか、あのすごい、あの読んどったらすごいいろいろ考えさせられました。うん、
人さんのとこのポッドキャストの前編に入ってたのかな、後編に入ってたのかな、なんかその大阪の AUGM を始めていった頃には懇親会は出ずに帰ってたけど、
うん、
途中から懇親会に勇気出して出たら楽しくて、今回も二次会まで行ったって話をしていらっしゃいましたけどね、
うん、
あのお姉ちゃんが踊るお店行ったらしいですよ。
柴さんじゃない、あ、名前言いたいけどね、あのスタッフの中にめっちゃ面白いあの業者の人がおって、誰とは言わんけど、
あの人はスタッフじゃないよ、
業者の人だよ、
一般参加だよ。
違う、業者の人だけど、出店とかはされてなかったんだけど、業者の人なんだけど、いきなり、うん、そのすごいご機嫌に声かけてくれたって、その私になんか許可を得るかのように、あの、みっさんをお姉さんが踊る店に連れてっていいかって声かけて聞いたって、で、なんかみっさんに行きたくないって声かけた。みっさんはなんか、私の顔色を見ながら、いやーって言って、なんか、お姉さん踊るの見たくない、たまにはいいでしょみたいな感じで。で、私にも一緒に行こうよって、そういうの嫌いじゃないって言われて、いや、嫌いじゃないですよって言って、私行ってもいいかなって。あの、その、オカマバーみたいなところ、あの、なんだっけ、マヨネーズじゃないし、マヨネーズなんか、大阪にある、あの、お店昔連れてってもらったことがあるんだけど、行ってもいいですよって言っとったんだけど、結局、荷物ね、あったし。
荷物あったし、チェックインがまだしなかったしな。
ちょっとね、いや、行ったら楽しかっただろうな、この人たちと、って思いながら後ろ髪引かれて帰ったけど、結局その、梅北広場で迷子になって、もうホテル着いた時ぐったりしとったんで、行かれてよかったかもしれんね、って話したんよね。だけど次回は早めに荷物をもう預けといて、誘われたら切って行きたいなって思ってみたり。
コメントがなんかいっぱい流れたな。
そうなん。
あうちゃん、アイコンかぼちゃになるの。これどうも100点が出ると一時的にかぼちゃに変わるみたいですよ。今また、のぼすみさん元に戻ってるけどね。ジミーちゃん、僕もあんまり分かってないよ。ジオちゃん、アリスさん、ああ、タピオカ話ね。
うん、面白かった。
のぼすみさんはタピオカミルクティー飲んだことがない。タピオカ見たことない。見たこともないの？
なんかね、
江口さん、うん、
プニプニしてる。
うん、プニプニしてる。でもあれ、タピオカミルクティー1杯でビール3杯と同じカロリーありますから、ね、気をつけましょうね。
なんかね、すごいおしゃれな感じでブームだし、一回飲んでみたいと、なんか、みちゃんと前、なんかすごい人気の店並んだよね、広島で。
広島でね。う
ん、だけど、飲んだら、なんちことなかったっけ。なんちことなかった。うん、
ミルクティーになんかプチプチが入ってんなって感じ。
でも至るところにタピオカミルクティーがあったね、大阪。
そうそうそうそう。うん、江口さん、大道さんがツルツルなのに、ツルツルなのにびっくりした。ジミーちゃん、大道さん、イメージが違った。勝手に想像してたけど。僕はその前写真見てたんでね、ツルツルってのは分かってたんですけどね。のぶすみさん、かぼちゃから元のアイコンに戻った。時間なんですね。
本当だ。
アメリカンさん、ベンダーさん？ああ、いや、ベンダーさん、ベンダーさんって言って、
まあいい、やめとこやめとこ、個人が特定されたらいけんけ、まあ、
個人参加ですからね、うん、
言わない言わない。
C きみちゃん行きたかったみっさん、今度は一人で参加。いやいや。
いや、みっさん、ああいうとこ行ったら多分ね、来ると思うよ。てか、もし今まで、この年になるまでそういうお店行ったことがないんだったら多分来ると思うよ。もう今ちょっと繰りかけてるかもしれない。
姉さんが踊るような店は行ったことない
のかな。私も。
ゆうちゃん、東京来た時もそういうお店に連れてってもいい。
いいよ、連れてったって。
行くとこは違う系統の店だろ。
いいよ、連れてって。私別行動するから。うん、私たまには一人でショッピングしたいもん。連れてってどうか、この人。
江口さん、山村さんのガタイが意外にも大きかったのに驚いた。
でも私は山村さん痩せたと思ったけどな、前に見た時より。
痩せてる、痩せて
ね、痩せたよね、
前回お会いした時よりもね。うん、山村さん、タピオカでそれだけ見るとカエルの卵、おじさんたちにはかなり昔に、ん、 おじさんたちはかなり昔に一度流行ったよね。ワンボタンのイベントの懇親会で大道さんに会ってるよね。ステッカーもらった記憶はある。ジミちゃん好きだ。後で怒らない。
全然。全然。
全然。
全然。
はい、で、まあ AUGM は無事終わった。で次の日は、スキちゃんの友達の赤ちゃんを見に。
友達？妹分。
妹分？可愛かったな。
今5ヶ月、もうすぐ5ヶ月になる赤ちゃん。うん、あの、みっさんおまけでついてきたくせにね、その赤ちゃんが私よりみっさんに懐いたというか、私が抱っこするとめっちゃ泣くのに、みっさんが抱っこもそんなにひどくなかったよね。なんかね、
泣き方は確かに。
うちによってあのうさちゃん、うさぎのあんこちゃんもそうだったけど、私よりみつあに懐く、ああいうちっちゃい動物とかちっちゃい子は。うん、でも可愛かった、すごい可愛かった。久しぶりに癒されたわ、本当に。
でその後、新世界へ。
その前にね。
あ、そうだ、そうだ。安倍のハルカスだ。
いや、その前にね。その前にね、あの、大阪が思いのほか暑くて、思いっきり秋物しか持っていてなかったら、もう、それこそ AUGM の日も暑くて汗が止まらんで、私、あの背中あらわにしとったもんね、服脱いで一枚。もう言っとられんって。でもうユニクロに夏物を買いに行ったらないよね、これが。でその後にアベノハルカス、
アベノハルカス登ったと。まあ 300m ぐらいなら大したことないだろう。
まあ遠くは見えるけど下は読みんかったですね、私は。あの、全部ついて上がったんですよね、勢いで。で、トイレ行ったらめっちゃビビって。
トイレガラス張りで。
トイレがずっとガラス張りで、あの、本当にこう、何？壁にこう、背中を当ててこう、スリスリしながらトイレに入った。本当に恐ろしい。なんちゅう。作りなんでしょうと思ってびっくりした。
でその後、新世界行って串揚げ、食べてたらラグビーの日本戦が始まって、途中で店員さんがチャンネルを変えるというね。
みんながあの居座って出ていかんくなったもんで。あのかわいそうに一番若い男の子店員さん、あの子、貼り付け獄門状態だったよね。あのみんなが見に行ってるのに、おそろそろテレビのとこ行ってチャンネル変えよ。
でまあ翌日に帰ってくると。
いや、実はなんかすごい走ったけどさ、 新世界で串カツ食べた後に昔ながらのあのゲーム屋さん、なんかパチンパチン
射的とか、
射的とかあの
ピンスマートボール、
スマートボール
、うん、
やってね遊んで、
結構一時増えたのにな、結局なくなってしまった
ね。なかなか面白かったね、昔ながらの、
うん、射的屋さん結構あったよな街中に。
あったあった。
スマートボールは1箇所しか見なかったけど、昔懐かしい遊びもして、で通天閣も上がろうかって下まで行ったけど結局やめて、うん、あれはあれでまた夜景が綺麗だったかもしれないですよね。
今頃今さら言わんでくれる？どうするって決めて相談しとるのに、なんか今頃言う？島根帰ってから。
翌日はまあホテルでゆっくりして買い物して JR で帰ったと。
でもね、大阪駅の周辺はね、わけがわからん。だけど結局その最終日もなんか大丸探すのに。なんか同じとこくるくるくるくる動いてみたり、
うん、
わけが分かって、私が行きたかったそのディーン&デルーカの店も探すのにうろうろうろうろして、
うん、
わけ分からんけ、なんであんなにぐるぐるしたの大阪の、あの私
もう近い入るともう分かんないよな
すごいよね、みんな普通になんか立ったか立ったか歩いてるけど、うん、まあすごいわ。
ということでまあ大阪を堪能してきました。
いや私は不完全燃焼です
そうなの、
うん、もっと降りたかった
お散歩さん窓が大きい分結構迫力あるよね。ジミちゃん AUGM でずっと背後からスキッタンのセクシー背中を堪能させていただきました。ごちそうさまでした。
お金払え。お金払え。
肩紐がよじれてました
よ。嘘です。
今頃言うか、ね。江口さん、写真アップしていいかな？どこへ？
何の
写真を？お散歩さん、大阪駅は阪急梅田とヨドバシのあたりしかわからない。はい、ということでここからはあの CM タイムです。
え？
CM せないけんでしょ、好きじゃん。
CM 今回の AUGM でゲットした。
うん、
ゲットした、ゲット
ゲットした、
ちなみにじゃんけん大会はもう完全敗北でしたけどね。私は何も、人さんもゲットできてなかったそうですけど、私も一個も何も
そうだった、
ね、あそこにおられたあの着物のお姉さんが気を使って、あの画面拭く布を2枚くれましたそうで、ゲットした、今回ゲットしたんですけどね。これ、チーロのモバイルバッテリー、チーロパワープラス5、1万ミリアンペアっていうやつを、ゲットしてみました。これね、ぺったんこではないので、ちょっとこう、私のちっちゃい手でもこう握れるぐらいの大きさ、幅、持ち加減が。で、これね、大道さんもすごいおすすめされてたんですけど、いいのが、バッテリーの残量がパーセンテージされるんですね、デジタルで。なので、
7セグメントがついてて。
普通の、モバイルバッテリーって、あれまだ大丈夫なんかな、まだ もうあの充電できるんかなって分からないじゃないですか。だけどこれは
まあインジケーターがあっても4つとか5つ LED が光るぐらいだな、
うん、私今までそういうのついてるやつあんま持ったことがなくて、1つしかランプついてなくって、突然充電しなくなって、あもうないんだみたいなあの感じだったんですけれどもあのこれパーセンテージではっきり分かるからいいです。で
ジミちゃん違う違う、買い占めはしてませんよ、ゲットしただけですか、
ね、ゲットですよゲットして、で
場所が場所だけにあの、うん、バイバイはしてませんよあの子は、
ゲットしたんですけどね。でこれあの私 見落としてたんですけど、タイプ C、
うん、
のね、
タイプ C というかあの、うん、パワーデリバリーに対応した AC アダプターが必要だったんだけども、ゲットした時にはそれがなかったんだよね、うん、本体とタイプ C のケーブルはついてるんだけど AC アダプターがない状態で、まあ AUGM の会場でゲットして、でその懇親会の席でその AC アダプターがいることに気がつくと、
話してよかったよね。だから
うん、
そしたら
でちょうど同じテーブルに社長さんがいらっしゃったと。
そう
で
どこまで言っていいの、そしたら
それはいいんじゃない、
あの私ね結構あのなんかいっぱい欲しいって言って、まあ、あのすごい社長さん顔を覚えてくれくるくるっとなって、そのご夫婦で、
うん、
で私が、うん、やばいどうしようタイプ C なんとない、うん、そんなのないよみたいな話をしてたら、社長さんがわざわざ遠くに離れた駐車場までなんか行ってくださって、そのチャージャー、
うん、 AC アダプター
をね持ってきてくださって、うん、めっちゃいい人
なのでみんなシール買おうね。
そうなんですよいや本当にね、あの充電もめっちゃ早くて、高速充電ってあのすごい、その1万ミリアンペアの割には充電、この何これに充電する、モバイルバッテリーを充電するっていうのかな、
うん、
すごい早いですよ。これすごくいいです、おすすめです。であの、うん、穴が2つ開いてます。
次の日から月ちゃん自分の分は使ってたもんね
あのもうそのゲットして箱から出したらもう 100% の充電ですぐ使える状態ででした、うん、あれに感動した。まずうわすごっと思って、うん、これなんか穴2つ開いとってね、そのなんていうかね、一つはライトニング、
タイプ A、
うん、
ライトニングじゃない、ない
ライトニングケーブルが
のタイプ A とタイプ C、
そう
2つバッテリー側には口がついてて、充電はタイプ C の方で充電するようになってるんですね。
はいあの実は私これね3つゲットしたんですよね。3つゲットして、まあ、数が少なかったのもあったんで、慌てて友達がモバイルバッテリーが欲しいとかって言ってたんで、3つゲットしたんですけど、もしその子たちがいらんって言ったら、2000回の空耳の時にプレゼントにするかなって、そこにいてたリスナーさんたちにはそうやって言ってたんですね。これあれもし残ったらいらんって言ったら2000回のプレゼントをするけって言ったら、あの2人ともいるって友達が言ったもんで残念って言ってたんですけど、あのすごくいいです、これとっても。
うん、奥さんも手頃だしね。
そうなのでよかったら皆さん今からモバイルバッテリー いるなって思う人がいらっしゃったら、ぜひシードさんよろしくお願いします。
はい。これぐらい宣伝しておいたら大丈夫かな。
分からんけどね。でも、
うん、
いいもの、みっちゃんはね、今になって買っとけばよかった。ゲットしとけばよかったって、めっちゃ、後悔してましたけど。
アマゾンで見ると、今3400いくら、3500円くらいかな。で、売れてますけどもね。井口さん、LINE でそのうちね、あ、写真ね。ジミーちゃん、好きタン買い占めてたんだよ。確かに人気あって、在庫、トントントントンってなくなっていったんだもんな。
私がいきなり3つパッて持って、これ、くださいって言ったら、なんか社長さん、えみたいな顔して。
資産ご夫婦がとても素敵でした。でしたよね。
私、奥様が私のなんかお肉が気持ちいいってずっとプニプニプニプニ触っておられました。
ジュウちゃん、社長毎回来られてますね。
そうなんだね。
みたいですよ。散歩さん、バッテリーはいくつもあるけど、アンキーかなの薄いの一つ以外はチーロかな。リチさん、チー対応でしたね。でしたよね。そうそう。あの、チーには対応してないです。
チー対応のやつは、ベルキンさんの薄いあの名刺タイプみたいなやつが、女の人をターゲットなんかだって言ってたよね。あれいいなと思ったけど、うん、私今まだチーじゃないんで。
う
ん、すごい。
ジョーちゃん、私最後。あ、ジョーちゃんが最後の1個をゲットしたってこと？
うん、そうなんだ。
ジミーちゃん、本当に優しいご夫婦でした。うん、本当いいご夫婦でした。サンポさん、チーロは新製品が出るときに数量限定でかなり安くなっているので、ツイートとか要チェックですよ。うん、アメリカンさん、 AUGM はアマゾンより安いですよ。うん、井口さん別のやつでした。ああ、チーたようなね。
うん、あ、なんか、
というわけで、まあ、スケちゃんが買って帰った2つも、
買ってないですよ、ゲットしたんですよ。
ああ、買ってない、ゲットして、ゲットしたやつも無事希望者の元に届いたということで、
物販っていう、うん、後ろで販売しとったブースに、なんか今回、
いや、パンはしてない、パンはしてない、
あ、そうだ、もうしっかりせよ。あのね、展示しとった、うん、展示ブースがあったんですけど、あの中に今回その AUGM 初参戦された大阪のメーカーさんがおられてね、すごい魅力的な商品があったんですよね。フィルム、ガラスフィルムをいとも簡単に貼るっていうやつ。
ああ。
と、あとはトラックが踏んでも壊れない、iPhone が壊れないケース。なんか、ボールみたいにバウンドしましたよね。
ましたね。
うん。面白いし、すごいなと思う商品扱ってらっしゃるメーカーさんもおられたんで、結構楽しかったですね。
うん、あとはあれ、ケースだったっけ、なんかクリエイターさん募集ってのもや、
あ、そうそう、だってクリエイターさんを募集して、まあ、商品化するっていう、だけどそれが一般販売になるんで、なんか審査が入るって言われたんよね。私はその、
うん、誰でも彼でもってわけ
は
どうもいかんみたいなね。
アレットさんのそのたくさんの作品を商品にできないかなって 思ったんだけど、そういう、のができたらいいなと思っているんだけど、
今展示してたとこの会社の分は個人的にはなかなか作るあれにはならないって話ですよね。
うん、
ジミちゃん、ガラスフィルムもケースも無事に子供たちの iPhone に装着されました。
あ、ゲットしたんだ。
みたいだね。
そうだったんだね。
あの、落とすと蓋がパカッて閉まるあのケースかな。キャットなんとかって言ってた。
うん。
名前が。ああいうのがね、地元とかでやると行きやすいんだけどね。
だから
近くて大阪
なんか何その参院に作ってって言われたじゃん。あの大阪入れてって言ったら、
ユーザーグループ、
ユーザーグループ大阪に入れてくださいって言ったらいやいや大阪に入らんのに作りなさいって言われたですよね。どうし
無茶な。まあ使ってる人はたくさんいるんだろうけどな。
うん、
なかなかユーザーグループとなると難しい部分があるよな。
どうやって運営するんかとかね。まあ仕事をもう引退してみたいな、そのだったらねあれかもしれんけど、今なかなかちょっと難しいかな。
あ、ジミちゃん買ったのは車に踏まれても大丈夫なケースだって。
あれね、ぜひ
ゼロードスターで引いてみよう。
そうそうそう。やってやって。
そうですかね。あとなんか言い忘れたことはないですか？
ある、でも
何
思い出せない。
じゃあ明日までに思い出しといて。
ああの楽しかった、楽しかったし、やっぱりあの、うん、今回はちょっとねそのリスナーさんとゆっくり話ができなかったじゃない、なんとかんとあって、うん、なので、まあ、オフもしたいなって思ったし。
そうだね、
うん、また皆さんどこかでお会いしましょう、
うん、あ、ジミちゃんツイッターをフォローしてもらったんだ、ケースを。あ、なんかあったな、ツイッターでフォローして
。 あれ私したよフォロー。何にもないよ。あそこでもらったってこと？
じゃないのかな。
ええ、そうなんだ。私フォローしたのに。
お散歩さん、ひつまぶしをしましょう。いいね。
ひつまぶし高いね。
まぶしみさん、ぶつけられた車の件は？あ、台車です。
ぶつけられた。あの今回はいい台車なんで、あのそれこそ私の車と変わらんぐらいの新しいやつ、キーレスで、うん、だから快適だっけ、別にいつでもいいよみたいな。あの白い車なんだけど白もいいなと思いながら帰ってきました。
あれ、ジョーちゃんももらったって書いてるよ。
じゃあ私、
僕外にタバコ吸いに行って戻ってきたら、なんかあの辺でみんながゴソゴソしてて、もうすぐ座らない件時間だったからできんだったけどな。
くれるって言わんかったもんだって。
そうなのね。
でもあそこの人に名刺もらったよね。
ああ、もらったもらった、
ね。うん、見てみよう。
フミパンさん、ビデオ撮りのデータを三つ穴のところに送っておきました。ありがとうございます。
ビデオ撮り、
あ、アメリカンさん動画撮ってたじゃん。
もうね、
我々が喋ってる時な。
あの芝さんが司会をされてた芝さんが、前その空の実でなんかアウちゃんたちと一緒になんか飲んだことがあるって言ったんかな。それでなんかすごい声かけてくださったんだけど、私らがその登壇しとる時に芝さんが自分の席の位置から写真を撮ってくれて、空の実のところにアップしてくれてるのね。それを、
あ、そうなんだ、うん、
それをうちの会社の子が見つけて、
うん、
でマスコ見て開いてて、お笑いしろって言って、私がそもそもその大阪でそのイベントに出るんよって言った時に、着ようと思っとるワンピースがマスコみたいになるけ、他の服に変えたって言ったら、変えた？マスコのワンピースだったよねって言って、違うよ、マスコのワンピースは置いていったって言ったら、え、でも着とったやつマスコだったじゃんって言うけ、何見たって言ったら、それだけのどうもフェイスブックの中で見つけたらしくて、どなたかがアップしてらっしゃったでしょうとか言って、えで、本当のマツコはあれじゃないとか言ってたら、じゃあそれ、えとか、糸を広げする、せっかく買ったのにって言って言われて。
そうなんだ、僕も後でちょっと探そう。
緑のワンピースなんですよ、本当は。着ようと思ってたのが。それは本当にマツコだったんよ。
そうなのね。以上、空海 IT ニュース1954回10月23日でした。お届けしたのは、
どうも、あ、ごめん、月ちゃんと。
なんだその、どう思って。
違う、今ちょっとジミちゃんの書いてることをどういうことって思って見とったの。高級な壺って積んでて壊れなかったって書いてあるけど。
はい、楽しい大阪遠征でしたよ、のみさんでした。それではまた明日。3、4、
ただものだんだん、
ただものだんだん、
またね、頑張って働いてお小遣い作って、またどこかへ行きます。
Sorami IT News 1954